解体者の夜ヘルス。ヒーラーに深さは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ界で癒しのゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、今回もじゃあ今期アニメの話を、いろいろしていきたいと思うのですが、
はいはいはい。
じゃあちょっと私、またちょっとキャラ話になりますけれども、
はい。
ちょっとまあちょいちょいちょいちょいこの作品の話をさせていただいて、恐縮なんですが、
はい。
あの、鬼太郎6期。
ああ、はい。
これ56話でですね、吸血鬼エリートという妖怪が出てきまして、
はい、
でこれは水木先生のオリジナルの、まあ、妖怪というか漫画に登場する原作にも登場するキャラなんですけれども、
はい、
まあ、原作人気も非常に高くてそういうキャラなんですが、あの、まあ、スーツ姿に、でなんかギター弾いてで、まあ、人間とか妖怪を操る音色を使うと。でフランスから来た吸血鬼っていう設定で、
はいはい、
原作とかではですね、その日本のエリート官僚の血を吸うのが目的っていう妖怪なんですね。でまあそのためには鬼太郎が邪魔なんで、はい、ネズミ男をそそのかして、手下にするみたいな流れが基本ベースでありまして、はいはい、で、2期と3期以外は全シリーズに登場するんですよ。で2期は実質1期の続編なんで、まあ本当3期以外は全部に、それこそ墓場鬼太郎のアニメにも登場したくらいのキャラ、まあ、有名キャラなんですけれども、
はい、
結構この6期はですね、この吸血鬼エリートの背景、過去と経歴にちょっとこう深みを持たせた独自設定みたいのがあって、
はい、
で、6期の、エリートはですね、あの名門私立校の学園長をやってるんですよ、はい、表向きは、
はい、
でそこの生徒の、血を吸ってしもべにするんですね、
はい、
でそれはもう次世代のエリートなわけですよ。だから後々官僚になるものを今のうちから、
はいはい、
操ることによって、支配すると、
はい、
でこのやり方で、まあ、1000年間いろんな国を支配してきたっていうまずバックボーンがあって、じゃあ次は日本だって話になるわけですね、
はいはい、
でまあ今までのシリーズと同じでネズミ男を雇って邪魔な鬼太郎を、殺そうとする。でその中でですね、ネズミ男との会話の中でネズミ男にあのなんか自分の過去を語るんですよ、
はい、
で俺の本当の名前はエリートじゃない、あのジョニーっていう名前なんだっていう話をして、
うん、
で実はあの吸血鬼っていうのは本来吸血鬼として生まれたその純血というか、そういうの貴族階級の、
はいはいはい、
なんだと、
うん、
でただ自分はある吸血鬼のしもべだったコウモリが、美女の血を吸ってたことで、多く吸ったことで吸血鬼になったと。でただ他の吸血鬼からは、はい、その生まれが卑しいということで、
うんうんうん、
まあ蔑まれて、はい、まあ、なんと差別をされてきたっていう話をするわけですよ、
うん、
でこの話をしたのはあの君が初めてなんだと、
はい、
で君にはシンパシーを感じたから初めて話すんだって話をして、でネズミ男も半妖怪なんですよ、
うんうん、
半分妖怪半分人間で、でそれでそのなんか人間にも妖怪にも見下されてきたっていうことで、その悔しさがわかるっていうような話をするんですね、
はいはい、
でもエリートは、ネズミ男を、裏切るんですよ、
うん、
でそれは嘘だったのかみたいな話をネズミ男が言うんですよ。先ほどシンパシー感じた
から、はいはい、
いやそれは本当だと、
うん、
もう今まで生まれてきて生涯で初めて君にシンパシーを感じたやつがいたんだ、それが君だって、でも私は誰も信用しないんだって言って、うん、今までも吸血鬼をそうやって裏切ってきた男なんです。
あ、
うん、で、ネズミ男をなんか湖かなんか落とすんですね、
はい、
でまあ鬼太郎と戦いますと、
はい、
エリートが、
はい、
でギターで操ることに成功するわけですよ、うん、鬼太郎、
うん、
でどうなるかって有利にこう運んでるわけですよ戦いが。そこにネズミ男がその湖から這い上がって出てきて、まあ、形勢が逆転して、でもダメだっていう時に屋敷に火を放つんですねエリートが、
はい、
うん、で、燃え盛る、なんか屋敷の中から、なんかコウモリ、でかいコウモリみたいのが出てきて、鬼太郎が、まあ、指鉄砲でとどめさそうとしたら、うん、ネズミ男が、まあ、あいつもう死ぬからって止めるんですよ、とどめを刺させないっていう、
うん、
で目玉の親父が吸血鬼エレイトの最後じゃって言ったら、いやあいつの名前はジョニーだみたいなことを言う、ちょっとこうなんかこう
めっちゃかっこいい、
うん、かっこいい話なんですけど、
うん、
でこのジョニーっていう名前が何かっていうと、
はい、
実は墓場の鬼太郎ってそのゲゲゲの鬼太郎より前にあった漫画なんですけども、
はいはいはい、
その中で実はこの吸血鬼エリートってその中にあった話のリメイクなんですよ。
うん、
で、ね、墓場鬼太郎版では 霧の中のジョニーってタイトルだったんですよ、
うん、
でジョニーっていう名前だったっていう、ちょっとそういう結構知ってる人が見ると、あっていうようなとこで、なおかつ今まで掘り下げなかったエリートの過去にちょっと重みを持たせるっていうか、結構これは56話はちょっとまあマニア好みっていうとちょっと偉そうな言い方になっちゃうんですけど、なんかいい話で、
知ってる人はやっぱ気づくんでしょうね。
そうですね。で結構本当にエリートのこの話だけでちょっとスピンオフ見たくなる背景で、でちょっとまたいろいろ調べたら、あの俺それは最初気づかなかったんだけど、その名門私立校の名前がポランチャール学園って言うんですよ。でそれがこのまたちょっとこの、吸血鬼エリートの話って、子供向け版、児童書版のゲゲゲの鬼太郎の水木しげるのお化け学校シリーズっていうのが、まあ多分図書館にあるような、ちょっと絵本的なやつだと思うんですけども、その中にさらにこの、吸血鬼エリートの、まあ霧の中のジョニーのリメイク作品があって、その時のエリートの名前が吸血鬼チャランポランっていう、ことで、ちょっとそことまた、やってるんじゃないかっていうことで、結構やっぱね、見てると昔からのファンもちょっとくすぐられるみたいなね、仕掛けをね、いっぱいね、
そういうこういった皆さんよくなんかピッてきますね。なんか
あ、でもやっぱ好きだからね。でもやっぱ知らないのもいっぱいあって、
まあまあ調べ、でもなんかどっか片隅にはでもなんかあるんですね。
霧の中のジョニーはね、やっぱちょっと有名といえば有名だったんで、ジョニーって名前出た時にあっていうのはちょっと
ってなるんですね、
ありましたね。はいはい、いやだからね、日曜の朝からやることじゃないんですよ。これはやっぱね、すごいなと思います、ね。
ちょっとじゃあ有名タイトルだったらそういうのを狙ってた方がいいんですね。
うん、
もうもしかしたらなんかまたちょっとしたリンクみたいな。
はいはいはい。だから結構ね、まあ、だから割と最初の方の話で、はい、それはまだどうリンクするのか分かんないけれども、結構やっぱいろいろ考察で出てましたよ。これもしかすると3期の夢子ちゃんの子孫なんじゃないかとかっていう、なんか妖怪好きな子供いたんですよ、うんうん、でその子はおばあちゃんになんか妖怪の話をずっと聞いてたみたいのがあるから、
うんうん、
俺は最初のんのんばあとリンクすんのかなと思って、まだネットとか見たら別な人はこれちょっとなんか背景的に夢子ちゃんっぽくないかな、
なん
かそういうような考察があったりして、日曜の朝から何をさせるんだ我々に、嬉しい悲鳴ですよ。
この話で鬼太郎、まあ、その小さい子供も昔の見てったら、うん、ああこれなのかな、ね、みたいな、逆に思うかもしれないです ね、
あれジョニーってみたいなね感じで、いやだからすごいやっぱちょっと深みがあると思うんですね。面白いです鬼太郎は。はい、すいません、はい、はい、ということで、
じゃあ僕はエロバカエリート、なんでここに設定した
言い方が悪い。
エロバカエリートいやあれもまた、
ね、まあでも
結構
いろんな先生リンクしますからね。
先生がね出てきまして
今3人出てきましたか。
そうですね、
はい、ですね。
まずはあの松風先生という、
うん、
まああの最初の、ずっと5話ぐらいまで、
うん、はい、
鬼の 小島先生、
はいはい、小島、
あ、小島、小島、
小島、
あれ、ああ、鬼の小島か、小島、小島、あ、そうか、そうか、
はい、
みだらなおちゃんの木島となんか
もうみだらがいっぱいあるからさ、
もうみだらが多いから
みだらと勉強できないやつが本気が多すぎるんだ。勉強できないのもちょっとみだらだからね。
でまあまあその小島さんことなんかあのもう付き合うことになった、
うん、
ああ、よかった、うん、ただもう次の先生、うん、松風先生、
松風先生がまた、ね、
巨乳のちょっとおとなしい目の、
うん、巨乳っていうんですか。
そうですね、うん、もうその鈴木くんという生徒、うん、ちょっとこわもての生徒のことが好きで、
うんうん、
これもう完全に最初からもう好きっていうのをね、
好きっていうのをやってて、はい、まあもうその始まりですよ、鈴木くんと松川先生の最初の冒頭の出会いみたいな感じで、
もういろんなエロありすぎてどれが最初か分かんなくなってたけど、俺今
ご飯お弁当を一人で鈴木くんが食べてたら、うん、松川先生が一緒に食べようっつって、うん、でなんかあーんさせようとして、いやこう普通に分けるってこうじゃないですかみたいに言ったら、ああごめんなさいっつって、まあまず池のとこで座って食べてたんで、まず落ちます絶対に、
うん、それは落ちます、はい、落ちます、はいはい、間違いなく、
はい、で助けようとしたらスカート脱げちゃってパンツ一丁でまず落ちます
どんなピタゴラスイッチ、そういうピタゴラスイッチあるの。
でも落ちたら、ああいうとこ落ちたら、何かが引っかかって絶対一人ではもう助ける自力で上げることはもちろん当然不可能、うん、
当然です、
世の真理ですね、これは。
でまあ鈴木君がたいもいいので、うん、あ、じゃあ俺が手伝いますよって、うん、持ち上げたらなぜか子供におしっこさせるような後ろから両足を抱えるようなポーズ、
なぜか、
なぜか、で もう大股開きで
打ち上げて、はい、まあ、AV でありますよね、
まあ、そうですね、
あんな、
そうですね、はい、向きの違う駅弁みたいな、
リバースの駅弁ですよ、はい、
で、まあまあ持ち上げて、はい、で鈴木くんがあーってバランス崩して座ったら、当然まあ蛇口をひねってしまう。
当然
噴水のみたいな感じのところですよね。
だからもう風が吹けば桶屋がモータル的な感じで、
水も
決まってるもんだと、
それも水バシャーって出ますよね。でもそんなポーズ取ってるもんですから、当然松川先生の股のところにその水が全部バシャーって
悠々しき事態ですよ、これは。
そこまでなるかな。
当然これは今までで全然無理のない、
無理のない、これ全く、もうだって池で弁当食ったら絶対そうな
るの。そうか、
でもその後も電車乗ってたら、うん、もう当然、うん、もう先生ちっちゃいですから、うん、もう満員電車で、うん、もう胸押し付けてくる形になってしまいました、うん、ごめんなさいっつって後ろ向いたら、うん、もう当然なぜかボタン弾けてしまいました。全部の胸あらわになって外にブニュって
窓的な、
そうですね、
方に、それも AV で見たことある
の、そうですね、近物 AV で。
あのおっぱいを窓に押し付ける的なのがありますから ね、はい、
でまあじゃあもう俺が後ろからボタン止めますよ、だったら。、うん、は
い、ああそう、手動かないんです
ね、先生はね、もう先生運用できないんで、じゃあ僕がボタン止めますよっつって、うん、もう胸のところに手回して、まあ分かんないですよ、まあ、あのコラーって出てるんで、うん、実際分かんないですけど、あれこのボタン止まんねえな、そこはボタンじゃないというのがあった言葉でお伝えしております。
何が起きてるかはちょっと残念ながら、残念ながら地上波では、
コラーが入ってたんで僕には分かりませんけれども、うんうん、
そこはボタンじゃない、
ボタンじゃない、
なんかある、
何
か
違
いない、なんか下にカーディガンじゃなくて下に着てたシャツのボタンとかなのか、
いや着てなかったから。
そうですよね、乳
首じゃね。
そうです、多分乳首触ってました。
ねえ、
いやあれはね、
その後もねちょっとガサツな先生とちょっとなよなよした、
うん、ちょっとまあ男の子までいかないですけど、
そうですね、ちょっと
ショタっぽいというかなよっとした、はい、可愛らしい、
うんうん、ひかねえって呼ばれて
る、そうですね、
はいはいはい、
もともと幼なじみで今や担任の先生になっている、うん、ね、ちょっと胸はだけたら日焼けの跡とかあったりね、
そうそうそうそう、
ちょっとショタが熱に浮かされて攻めるのいいなみたいなとかね、はいはいはい、いろいろやってくれるなっていうのありますね。あとまあそのまあまあ一言だけ言うとくと、そのガサツなそのひかねえ先生は、うん、パンツ一丁でエスカレーターの手すりでブーってなってました。
ね、いろんなあのデパートの、あの衣類を売ってるところではそういうハプニングが ねあるんでしょうね、やっぱり、
もうその、ね、コラ的なもので隠れてたんで分かんないですけど、そのショタ的な子が、まあ、ひかねえが、はい、あの胸をはだけたまま、まあ、寝ぼけて、
はいはい、
生徒ギュッてしちゃって、はいはい、で、はぁ、あ、はぁ、あ、っつって、ちょうど、どうやら乳首らしきものに、はい、が口に触れてるような感じだったんですね。
そう、あくまで想像です、
想像ですけども。
コラ入ってる
コラ、ね、わかるんですよ。で、その、ショタ子は、はい、必死にこう、口を触れないように、こう、遠のけようとするんですけど、
はい、
追ってきたっていうセリフが、
乳首が追ってきた。
だからちょっと膨張。
乳首って追ってくるんだ。乳首の方から。
みたいですね。
逃げても逃げても乳首が追ってくる。
松川先生の回の後、金魚のおもちゃの回は最高でした、
はい、最高でした
ね、はいはいはい、あれは子供のおもちゃじゃないっていうオチが最高でしたね、
あれだからやっぱその、まあ、金魚が震えるやつが、まあ、たまたま胸に入ってしまうんですよ、うん、そり
ゃ、うん、それもそういうもんですから、
服は着てようが入ってしまうんです
よ、
う
ん、遊び方に変えてんじゃない。
まず胸に入れてください。で、まあ、胸に入れたら、まあ、ブルーってなってしまって、やべえってなったら、その鈴木くんがトラック来たから、ちょっとみんな端っこに寄りなさいって言ったら、傘が股の部分にグッて。
取っ手の部分が。
取っ手の部分がね。
グッてなって。
すげえティファールですよ。だから、取れるんですよ。で、こうなって、そのブルーブルーもあって、下もなってる時に、私もうこのままだと、の後に、雨の雫がピチョンって波紋が広がるシーンだけが、うん、
イメージ映像
みたいなのが流れて、バーってもう走って人に帰ってしまう、う
ん、その後お風呂に入るわけ
ですよね、
なぜかすぐお風呂に入るわけです、
ね、なんなんでしょうね。いやマジあの15分はもう見逃せない。
正直興 奮してるもん、
ね、普通に
素晴らしいですよね。
素晴らしいですね。
でも俺松風先生は CV が後藤優子さん。
そうなんですよね。
あれ贅沢な話ですよ。
すごいすごいです
よ。最初あなんかあれ誰だろうって感じだったのよ声。
ああ、
うん、でも後藤優子さんだった後でエンドロール見た時に納得がいった。あそっかみくるちゃんのあの感じだもんね。
そうですね確かに、うん、
あの内容全然関係ないですけど、はい、あの監督さんの名前が、はい、あの所利勝さんっていうんですよ、
は
い、僕下の名前あの勝利で、
はいはい、
あの漢字も一緒なんですよ、
う
ん、勝と利が、はい、まあ逆になってるんですけど、
うんうんうん、
その名前であんまりこの名前の人会ったことなくて、
うんうんうん、
でオープニングで、うん、胸のたみ馬がっつりのところに監督右パイに所左パイに利勝って出てるから、
うん、
オープニング見るたびになんかめちゃめちゃ恥ずかしい
です俺の名前的なものが乳首的なものに乳首隠し的なものになってるっていう。
でなんか逆になってるから俺なんか逆さになって入ってるのかなとか
もう一人のお前だよ、ね、監督さんもう一人のお前だよ。
ま、いろんな楽しみ方のあるアニメですね。
総監督は金子平子さんですからね。
いやでも素晴らしい。
いや面白いですね、
はい、
ちゃんと恋愛たまにするところが、
ね、
なんかそっちの方が逆にふざけてるの
そっちの方が直視できないね、はい、なんで急に恋愛混ぜてくんの。
何それ何メディアだ。
あと2人いや素晴らしいです。あれは素晴らしい。
普通の告白の方が照れくさいって
確かに
いいですね、うん、ぜひね、
はい、じゃあこのままちょっとフェチっぽいアニメの、
はいはい、
ミルタイツの
あ
いいですね。ミルタイツ
なんですけど、はい、3話の何ですか、
電線回です。
電線するっていう回なんですけど、仲良し3人組がちょうど、同じ日に、タイツ伝染しちゃってて、
はいはいはい、
その場で、なんか、着替えようとするんですけど、うん、でもこれ女子校ではないので、うん、男子もいるからやめなさいみたいな感じになって、うん、で、まあ、休み時間なのかな、昼休みなのかな、うん、まあ、女子校室に行って、
はい、
3人で履き替えようとすると、うん、履き替えたところでまた伝染する。
うん、おうおうおう。
また伝染して、で、なんやかんや、また伝染して、みたいなことをバカにしたら、うん、他の二人は、もう新しくタイツ、綺麗なまま履いてるんですけど、はい、イラッとしたのか、
うん、
爪でピーって、して、
もうあれ、マスク剥ぎマッチと一緒
で、やったな、このつって上に乗っかって、
うんうん、
もう、もうイチャイチャして、
はいはい、
あれはイチャイチャ
して。わかりますわかります。
で、残った一人も、
キャッキャフフですよね、あれ、
うん、残った一人も、私も混ぜてっつって、また上に、もう三段重ねサンドイッチになってて。
最後一番アホな子でしょ。
そうそうそう。
ホミちゃんですよ、ホミちゃん。
そうそうそう。
僕割と大きいの子ですよ。
で、最初に、まあその休み時間が終わった後の授業中、
うん、
3人のタイツ見ると、うん、もうズタズタになったタイツを履いてるっていう。
電線まみれの。もう大仁田敦の気持ちが履いてましたからね、あれは。
電線爆破。
電線爆破
バーンってなるやつ。
ストッキング電線爆破
マッチ。
電線の意味が違うっ
ていう。電線の字がちょっと違うんだね。
いや、あれは、いいものを見させ
て。だからまあ、もう、さすがに、替え2枚は持ってないっていう、まあ、多分、ことなんでしょうけど。
脱ぐわけにはいかなかったのかな。
ね。
そうですよね。
タイツなしでいいんじゃねえかっていう。
時間なくなったのかな。授業始まるから、
つ
って、ね、急げー、見たくなったのかな。
ああ、そうです。だから、コスプレイヤーっていうか、あの子も、その寝ぼけてて、履いてたら伝染しちゃって、直す時間なかったから、もうそのまま来たみたいな言ってましたもんね。
ああ、じゃあそういうことかもね。
でも、伝染の書き方が、なんか、こんなに電線をリアルに描くっていうぐらい、
やっぱでもそれは
繊維の残り方みたいな。
タイツアニメで売ってるからそこはもう力入れたと思うよ、
まあね、うん、そこ手抜けないもんな、
うん、そのなんかタイツをこう履くときに、なんか広をなんか先に広げてこう履くんですね。僕コントで助走をよくするんで、僕も実はタイツにはちょっと一家にある人なんで
よく履いてるもんね。
一家もある、
うん、今日もこの後
吐くんだ。
吐きますよ。
この後吐きますけど。
だからそこの広げ方とかなんか、
動きが滑らかすぎて、
なるほどね、
うわなんだこれと思って、
男が靴下履くのと多分全然違う感じなんじゃない、
違いますよね、
履くってやっぱ、だってやっぱ すごく生地としてはそのすぐ伝染しちゃうみたいなところがやっぱちょっと繊細なものでしょうからね、
で今のところ、まあ、まだ3話しか配信されてないんで、まあ、この3人の、ね、女子高生かしか出てきてないですけど、だから次にいつあの先生が、
そうね、まだ先生会ないもんね、先生会っていうか1話しか、そうそう、
1話でちょっと出てきただけなんでね、先生がどういう感じで出てくるのかちょっと楽し
み、そしてどういう感じでタイツが、タイツが描かれるのか、
ただただ授業してるところをローアングルで見てるだけでもいいですからね。
それって作品変わってくる。それあっちの先生かだから。
なんでここに。なんでここに先生のタイツが。
一個足されちゃう。
なんか家に帰ってきたらタイツがお帰りなのじゃって
言ってくる。タイツが。
タイツさん。
タイツさん。
タイコさん。
タイコさん。
ちょっと違う。サザエさん。
いろいろ来そうやけど、
いろいろ飛び跳ねちゃって、はいはい、
じゃ
あ、もう一個くらいちょっと言って、
はいですね、はい、
まあアニメっちゃアニメなんですけども、
はい、
ちょっと最近気になってるというかいいなと思ったのが、
はい、
あの日清カップヌードルの CM の青春シリーズのワンピース編、
ワンピース、
まあ、僕基本的にまあ青春シリーズって結構まああの賛否はあったりするんですよ、どうしても、でも俺は基本的にまあ二次創作好きだし、俺はもう学園パラレル大好物の男
で、
全然今までのもありだったんだけど、
サザエさんとかもありましたもんね、
全然ありだったんだけど、ワンピース編もいいですね、まあゾロ17歳っていうね、
ゾロが主役っぽい
で、ゾロがまあその、まあ、全員でもざっくり言うとワンピースのキャラが全員高校生になって同じ学校に通ってるみたいな感じで、でまあゾロ剣道部でなんか設定も見たのよ、うん、ホームページとか、はいはい、したらあの全国大会で同じ高校の先輩のミホークに負けると、
うん、
でそれに接続するために日々特訓に打ち込むのをこう描いてるっていう CM で、でなんか屋上で竹刀振ってて倒れ込んで、
うん、
もう二度と負けねえからって、まあこれもゾロの名台詞ですよね、したらルフィが来てみたいな感じなんですけれども、まあ CM なんですけど、結構ねこれ見たらねやっぱね細かくね、モブがね、
すごいっすよね、
モブがもう全部ワンピースキャラで、多分確認できないのも多分全部だと、で俺ネットで調べたら、まあその人もあの公式ってわけじゃなくて個人で調べてたから、本人も数があの正確かどうか分かんないって前提で、その人が確認した中では52キャラ出てる、ワンピースのキャラ
そんな出てました、
もう細かいとこまで見ると、で確かに俺も確認できたのと確認できないのあったけど、その方のを見たら、あ本当だこれあれだわあれだわみたいなのがいっぱいあったし、
横にキャベンディッシュとか、後ろに
タシギ
タシギいたりとか、
そうですね、教室はね、あとウルージがいて、で、ね、でカッと違うところではペローナと、あれは、モリアがいたりとか、
あと走る時にもナミとかチョッパーとか
いましたもんね、そうそうそう、麦わら海賊団もいて、で離れたとこにはテーブルにはなんかエースが突っ伏してたり、あと黒ひげと白ひげが歩いてたり、ビビとクロコダイルが話してたり、あとね、まあ、最近のキャラなんですぐパッと名前出てこないキャラもいっぱいいたし、アルビダとコビーもいたな、なんか、でもほんと細かくて、です
ごいよなあれ、
ちょっとしないと気づかないようなところのキャラもハンコックいたりとか、あ、まあ、そのいろいろ調べたら分かったんだけど、であとなんか学校のクラスの後ろに貼ってる習字とか、
うん、
全国大会のその会場にある垂れ幕とかも全部そういう名言というか、
そうですよね、
言葉とかを全部当てはめてて、でこれねなんかね第2弾第3弾もあるらしいんですよ、
ワンピースでってことですか、
これねゾロのままでいくのか、それとも他のキャラでいくのか、まだちょっと僕あの調べきれなかったんですけど、ちょっとこれ注目ですよ、
あだからあの三三じゃないゾロがあの写真の
あそうねそう
あれクイナーです、
うん、クイナーですよね、うん、あれは ね
俺でもね後ろにタシギいるじゃない、
うんはい、
ちょっと絡んでほしいのはあるけど、
ねね、いや
あれ普通に30分やんねえかな
普通にいやちょっと見たいよね
見たいですよね、
いや俺は青春シリーズ実は好きだからね、
うん
うん、ここに来てワンピースってのはこれやってくれたなっていう、
アニメも今普通に放送してる中です
ね。そうそうそうそう、
サザエさんもそうですけど、
いやでも面白い、あれはあれもっとやってほしいわ俺。
タシギ幸せになってほしいですね。
いやもう本当ですよ。でやっぱちょっと昔のタシギっぽくて嬉しかった。
そうですね、あの髪短い、
俺がハマってたというか好きだった頃のタシギの感じだったんで、はい、まあじゃあとりあえずはそんな感じでしょうかね。
はい、
はい、じゃあですね、はい、まあ、今期アニメも話しましたんで、
はい、
この後はですね、はい、まあ、ちょっと、まあ、ミルタイツが色々、
はい、
いろいろ話題だし、
はい、
松崎さんのタイツ熱もあるということでですね、
はい、
この後はですね、ちょっと黒タイツキャラを語ろうをちょっとやってみたいと思いますんで、
はいはい、
よろしくお願いいたします。はい、ミルタイツで性癖つつかれてる記念、黒タイツキャラを語ろう。
記念、
何だその記念。
いや黒タイツはね、いろいろ、まあもともと黒タイツ、まあ、嫌いな人はね、
まあこの世にいない、
この世にいないですけど。とはいえさらにこうちょっと改めて黒タイツっていいなっていうの
も、ね、そうですね、
こういろいろつつかれてるわけですから、
はい、先週も紹介したそのツイッターでもね、
うん、
ありましたしね、
そうですね、
はい、言ってましたね、言ってましたし、
はい、ということでですね、まあじゃあ好きな黒タイツキャラを上げてこうと、
はい、
この子の黒タイツがいいぞみたいな、
はい、
はい、俺ね、まあ、ちょこちょこ上げたらね、なんか割と分類できたのよ、分類、その黒タイツが、
はい、
柔らかそうな黒タイツと、
はい、
しなやかそうな黒タイツと、その両方をこう兼ね備えた、俺はもうしなやかそうって呼ぼうと思ってんだけど、この大体3カテゴリーにね収まる。
へ
え。俺の感じだけど。
まだ全然その域には達してないです。
いやまあまあ単純にね、ちょっと柔らかいキャラで好きなのはね、
はい、
まあでもこれちょっと外せないな、ゆいちゃん。ケヨンケヨンちゃんね、柔らかいねあれは。
そうですね、
なんか歩く時もふにゃふにゃしてるじゃん、
うん、そうですね、
あれがちょっとまた俺はこの柔らかそう黒タイツに合うなっていう。
あ、うん、これ前ケヨン特集の時も言ったかもしれないですけど、そのユイちゃん黒タイツ履くんだっていうような感じもなんかちょっとね、
ありますね、
なんか意外といえば意外なとこはあるよね。
そうなんですよね、うん、なんか素足で行ってそうな、
ね、元気の子がないよね、
あとなんか黒タイツで尻餅つきそうな感じも多分もうついてると思うけど、なんかステーンみたいな、ああいうのもなんかいいなと思ってね。ゆいちゃんはなんかまあ足だけじゃなくて、なんかそのふにゃふにゃ歩くっていうことで体すごい柔らかそうで、
うん、
だからこそ本編に出てこない感じの、なんて言うんだ、そのかタイではないんだよ、俺タイって言いそうになったけど違うんだよ、
お
そういうことではなく、はい、性的な意味ではなくて、
はい、
何この屈伸とかした時の、
あ、はい、
柔軟みたいな
性がなんか本当はあるような感じがして、はいはいはい、それのプロ黒タイツバージョンを見たい。
あ、
何言ってんの
何一人で話して一人で動揺してるん
ですか急にテンパり
だ
し
なんで俺タイって言葉出てきてんだって思うでもそれじゃないんだ俺が言いたいのはみたいな
見るタイの話
見るタイ見せるタイ
それは AV です見るタイは
ゆいちゃんはやっぱちょっとなんか黒タイツで、あ、本当だから意外な、こういう子も黒タイツ履かせていいんだみたいな、
そうなんですよね、
ちょっとあったからな、
うん、なんかなんすかね、こだわりとかあるんですか、そのタイツに対して。ゆいちゃんってなんかギータに対してなんか愛情すごく注いでるじゃないですか、
うんうん、
でもなんか自分の普段着てるようなそういう服とかもうあまりこだわらずになんかその辺のなんか買うのか、それともなんかわかん、僕はその、まあ、ブランドはあるのかどうかわかんないですけど、うん、そういうのなんか決まったのがあったりとか。
俺でもなんかね、なんかそれこそなんだ、島村とかの、
はいはいはいはい、
あのなんかタイツとかでいてほしいな、
もう
庶民な感じ
で、はいはい、もうお母さんが買ってきた感じですよね。
色は濃いよね。
濃いですね。
なんか
もう黒
黒って感じ、
ね、感じですよね。
いや、ゆいちゃんの黒タイツは僕はいいです、はい、
じゃあ僕どれかに分類してほしいですけど、でもやっぱ僕パッとやっぱ浮かんだのは、まあゆいちゃんもそうですけど、蛍さん、だがしかしの、
はいはいはいはい、
やっぱ あの人のタイツはエロいなーって。
そうですね。
僕の分類で言うと、しなやわそうに入りますね。しなやかであり、柔らか
そう。お手札天国みたいなや
つ。バカパク、バカパクみたいな。
しぶちみたいな。
しぶちなんてめったに出ねえ
よ。ホタルさんのはでも、うん、でもいい、あれは。
もともとの、肉感の強さみたいなの
が
あるんですね、ホタルさんの。
で、結構、まあこういうとあれですけど、そんなに若い女性ではない多分設定があると思うんですよ。20代後半。
そうですよね。
半ばから後半的な。その人がああいう感じのってちょっといいですよね。
うん。エロい。
うん。ちょっと服装がまだ派手だから、結構、その辺を歩いてなさそうな感じの黒タイツですよね。
そう。
ゆいちゃんとはちょっと、
まあ、はいはいはい、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
高いんでしょうね。
そうでしょうね。
そう、で、さっき言ってたみたいに、あるかわかんないけど、ブランドものの。
わかんだろうな。
太郎さんはね。だから、ゆいちゃんとかって、あまり美脚とは多分、言えないと思うんですよ。あれはあれで好きですけど、ホタルさんとかってやっぱ美脚な感じはします
ね。スラーっと。
うん。
大人の足、
はい、
ゆいちゃんはちょっとまだ子供な足な感じはありますね。
なんかホタルさんってどうなんだろう、電線とか気にすんのかな。
なんかね、電線しなさそう。それは素材じゃなくて、
ああ、もう
本人の
オーラだから。うん、
なんかもう電線一切しなさそうな
気がする。
なるほど。
ゆいちゃんとかってしてもおかしくないじゃん。
はいはいはいはい、
電線しちゃったとか。
あ、もうまた変えなきゃみたいな。
ホタルさんは。どんなことがあっても全然しなさそうな気はするな。
枝でつつかれても。
そう、もう、どんなことをしても。
あの草むらとか走っても。
そう、走っても。全然もう。
服ボロボロになってもタイツは。
タイツだけは。
うん、ね。
ホタルさんはね、
いい
ね、わかるわかる。
はい。
なんか黒タイツのキャラってフィギュア映えしそうな気しない？
ああ、うん、はいはいはいはいはい。うん、
松崎さん、
はい、僕は冴えかの冴えないヒロインの育て方の、
はいはいはい、
宇多葉先輩、霞ヶ丘宇多葉先輩、はい、これはもう僕黒タイツといえばもうこのキャラ。
なるほど。もうしなやか系ですね。
しなやか系、はい、黒髪ロング、
なるほど、はいはいはい、
の黒タイツ、
はいはいはいはいはいはい、
しな、確かにしなやか系かもしれない。
しなやか系ですね。
でももう綺麗な、もうツヤがピンってなんかあるようなタイツ。しかもこの宇多葉先輩は向こうから自分グイグイ来てくれるっていう、黒タイツがグイグイ来てくれる。
さっきは乳首が攻めてきた。今度は黒タイツが攻めてくる。
黒タイツが俺にグイグイ来てくれる。
ラノベ、ラノベだ。
僕なんかだから僕のイメージする黒タイツっていうのはこういう感じっていう感じです。なんかクールな。お姉さんっぽいキャラクターが履いてるっていうイメージ、
うんうんうん、
でクールなんだけど色気も確かそこにはあって、うんうんうんうん、それを感じさせる一つの要素としての黒タイツみたいな感じですね、
うんうんうん、また足もそんな、なんだろう、肉付きの感じではなく本当にスッとして
るような、割とスラッとしてる感じかな、うん、ね、うん、そうですね、
はい、
黒タイツの、やっぱりその、やっぱりちょっと迫るみたいなシーンとかあったりするんで、うんうんうん、黒タイツの上の方がなんか、濃くなってる部分になるじゃないですか。
うんうん、
要はその、まあ、股に近い部分。
わかるわかるわかる。はいはいはい。
あの部分。
層が違う。
そうそうそう。
地層が違う感じの。
うんうん、あそこが見えた時に、おっ！って
なるね。
今までとは、
はいはいはい、
今まで見てきた薄さ、
うんうん、
デニールス、
うんうん、
とはまた違った濃さが出てきて、おっっていう。
だってそこ本来見ちゃいけない場所なんだ。
そう、うん、我々見えない場所なんだけど、うん、それは見える。
うん、おぉ。確かにあそこはなんか、あそこを目指してみんな黒タイツに攻め込むんだ。
白。白のような。
そうですね。
大体黒タイツってスカートじゃない？
まあ、まあまあ、
ホットパンツもいたりする。
うん、まあでも、基本はだと思いますよ。うん、
だから本当に、洞窟探検的な
感じですね。はいはいはい。
探検するかどうかは置いといて。
おのおのに任せるとして。
はいはいはい。なるほどね。
はい。
じゃちょっと私もう一人、
はい、
ちょっとしなやかそうで、
はい、
すいません、
はい。
セイバーさん。
あー、確かに。
セイバーさん黒タイツですよね。
履いてますね。
うん。
はい、
で、結 構セーバーさんはミニスカートではないんですよ、はい、
そうですね膝ぐらいまでは、う
ん
う
ん、でも多分あれはニーソではないと思うんです。僕は
違いますね絶対、
まあ、旦那さんが言うと、
まあ、僕の中では違います、
はい、でも結構やっぱねなんだろうな、まあ、
まあ分かんないですけどねリンはニーソなんでリンからもらった服みたいな設定もあるんで、
う
ん、
あじゃあちょこちょこれもまたね俺の中にある競技の中に入るかもしれない俺オーバーニーソックス疑惑が3キャラいたのよ。ああ下キャラ
あ、うん、そうそうだからもうタイツキャラって考えてる時に、うん、あの調べてたらああでもあーニーソだってなって、うん外したキャラとかもいますもん、
う
ん、
ちょっと横道それると白坂孔明が俺の中でどっちだになってて、
はいはいはい、で
公式絵で確実に分かるあれはないんだけど二次創作に行ったら両方あんのよ。
うーん
オーバーニーソと完全に黒タイツっていう2バージョンがあって、
は
い
は
い
は
い、
ああ
どっちなんだってことになって
僕はニーソじゃないかなって思って
でも私服見るとね、うん、あのちょっとそのゴスパンみたいな感じでニーソ履いてるからまあそうなのかなって気はするけど、うん、黒タイツであってほしいなって気がするんだよね。缶は9台で。
はいはいはいはい。
僕もセーバーは黒タイツであってほしいんですけどね。
あ、セーバーもじゃあ競技だな、俺の中で。
でもソックス履くっていう感じでもなんかない気がするんですよね。
セーバーさんはなんかでも、まあ俺見たことないからね、旦那。一妻の洞窟探検をするわけにはいかないからね。でもなんか黒タイツの、イメージはちょっとあるな。
ありますあります。
なんか、うん、やっぱ色が白い白人の色が白い感じだから、はいはい、まあ
確かにな
んか映える感じはしますね。ああいう黒のタイツが、うん、僕は割と色白の人ほど黒タイツを履いてほしいなっていうのはちょっとあるかもしれない
です、ね。それは、はいはいはい、それはいいですね。うん、それは今すごくいいこと言った。
先輩いいこと言った？
はい。
よかった。後輩になんか教えられることがあってよかったよ。
今のところ令和1です。
令和 1？、
はい、
令和1か。よかった。ああ、セーバーさんのもいいですよ。あと、うんうん、多分和室に普段いるっていうのもちょっといいんじゃない？
ああ、なるほど。
うん。で、なんだろう、正座。してらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
大体において、
うんうん、
あそこから見える黒タイツの感じちょっといいな、うん
うん。はいはいはいはいはい。正座してる黒タイツの、うん、っていうことは足の裏が見えるみたいな。
はいはいはい、はい。
これはまた着眼点がいいですね。黒タイツの足の裏はいいですよ。
いやそうなんですよ、
ね。それこそ攻めてくる黒タイツです。
うん、いやそうなんです。だから普段やっぱり靴を履かれてらっしゃるから、
はいはいはい、
人って。
あれも人なるものは
本来見えない
見えないところを正座したら見えるっていうね、うんうん、いやすごい、いやそうなんですよ、正座の黒タイツはいいんですよ。
俺ここも今あの膝のこの重なって
この膝小僧じゃなくて、
うん、
あの
内側の物を挟めるとこ、
はいはいはいはい、
挟まないけど、ね、挟めるけどね、はい、挟まないけど、うん、あえて挟んだりはあんまりしないけども、
はい
あでもそれ言ったら、はい、その正座した時の黒タイツの膝小僧のちょっと生地が薄くなって、
うん、
一瞬肌色見えそうなのもいいですよ。
それも、うん、それもそうですね。
あれ素晴らしい、はい、なんかセーバーさんの話してたからドイチューのあれかのような感じだったけど、はい、今のところ俺なんで次ドイチューさんです、はい、俺もう順番誰だっけ今、はい、
そうかなるほどな僕じゃあ、うん金毛座あやや、
あ、
うん、あややね、
じゃあやこれも僕の中でしなやか系に入って
ます。しなやか系、
はい、
あややは、まあ、あやや割となんかまああの中では、まあ、確かにおとなしめのキャラクターではありますけれども、うんうん、まあまあ合ってるなっていうのがありますよね、
うん、あややはなんか生足恥ずかしくて見せたくないから黒タイプ入ってる感じは
そうですね、うん、
そうですね。
君たち今いい顔してるよ。
ですか。
ラジオだと伝わらないかもしれないけど、すごくいい顔してたよ。
だからあれは多分お母さんとかじゃなくて、なんか自分で買いに行ってる、うん、イメージもあるんだよな。
いつも店があるんでしょうな。
またあややもう細いからね。
そう、細いんですよね。
うん、
カモシカのようなというか、
うんうんうん。黒タイツって挟まれたいよね。
うん。
ああ、うん、そうですね、うん。
三角締めみたいな。
三角締めみたいな。はい、そう。首四の字でもいいし。はい、
まあ、うん、そうですね。できるならしてほしい。
許されるなら。
許されるなら。
許されるなら。 こっちからは頼めないけどね、
さすがにね。
向こうが、うん、向こうから今日くらいいいわよ。うん、今日、クリスマスだから、挟んであげるわよ、みたいな。
僕、小さい頃、色っぽいタイツと、タイツというか、うん、といえば、ガーターベルト派だったんですよ。
なるほど。はいはい。
ガーター、
網タイツじゃないけど。
網タイツみたいな感じの。
止めるっていう。
はい。だったんですけど、網タイツみたいなのだと、やっぱりちょっと目が荒すぎるなって。
なるほど。
うん、あ、大人になるにつれてだんだん、あ、タイツの方がいいのではないか、みたいなことにちょっと気づき始めて、それでなんかタイツがいいなってなんか思うようになんかなってきた気がします。
俺もね、網タイツよりは黒タイツだった。本当にあったわけじゃない、あったわけじゃないっていうか、その、まあ、僕バニー好きじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
バニーの、その、まあ、エロ漫画の中に確かあったけど、網タイツじゃなくて、黒タイツとして描いてたのがなんかね、俺、なんかあったんだよ。
うん。
なんだっけな、銀仮面さんの漫画だったら、まあ、いや、
はいはい。
そこでちょっとなんか、あ、網より黒がいいなって、なんか、植え付けられたとこはあるかもしれないね。
網はなんかね、あんまりな。
網はなんか罰ゲームのなんか道具って感じの、
ね、
顔をギューって引っ張られて。我々の世界そういうのでしか網タイツを知らないから、ね。
そうなんです、うん。なんかすぐ引っかかってビリってなっちゃいそうな、うん、
あ、
心配になる。
うん。うん、そう。
さあ、じゃあ次が、
じゃあ僕ですね。はい、僕は、エヴァのリツコさん。
リッちゃんか。
黒タイツ、はい、
そっか、りっちゃんも
白衣、
うん、
泣きぼくろ、
うん、
金髪、全部コントラスト
がもう金髪、うん、強いこれは強い
強い
そうだな、確かに強いな。これ
僕の中で分類するとしなやわ系です。
あー、でもそうなるでしょうね。
ちょっと落とし目してるんで柔らかい、
う
ん、
はいはいはい、はい、あんな先生か、もしうちの学校の保健の先生でいたらって思うともうたまらんですよ。
科学でもいいね、あの
白衣。
保険より科学、まあ、そっか、科学者だから、科学
だね。そっか。
拍手が、拍手が出た。
鳴りやまない拍手。
そうか、科学だ。そうだ、うん、化学。
化学ですね。
そっか、なんかね、僕の中で、うん、タイツって、よく、タイツ、破きたい派の人、
うん、
いいね、あ、僕、破きたくないんですよ。
あ、僕もです。
うん、僕も。
破けて、結果的に破けてしまう。
あ、そうなんですよ。それこそ伝染するとか、うん。
はいはいはい。
なんですけど、りっちゃんのは、なんか、破けてていいなっていう、思えるというか。
伝染とかでもなく。
伝染とかでもなく。
確実に。
何か。
なんか、薬品がこぼれて溶けたとかじゃなくて。
いや、それまた違う作品なんだから。
あのね、これを言うと、あれなんですけど、
うん、
破けて、てるりっちゃんのタイツを見ることによって、りつこは何をしてたんだみたいなところまでなんかね妄想が膨らませてくれるというか。あ、
なるほどね。
他のキャラクターとかは基本なんか、あ、なんか破れたんだろうなとか思うんだけど、りつこさんのは、あ、何か大人のあれが、あ、
なるほど、
あ、僕らにはまだ届かない世界のことをやってるのかなみたいな、
なんだろうね、職場でそんなことしちゃってんの的な
みたいな、なんかのがね、なんか感じられてるから、リツコのタイツは破いていい、
呼び方統一してくれ
もういろんなのが、いろんなのがいるんだよ、いろんなのが。
でも基本、まあ、まあ、リツコ、基本リツコさんって呼んでるんですけど、はい、なんか、なんでしょう、なんで今リッちゃんとかリツコとか、
自分の年齢が上がったりから同級生にもなったり、
うん、多分僕今後リツコ先生と呼びます。
ちいちゃん、ちいちゃん。リツコさんは、例えばね、こう、まあ、職場ですよ。
はい、
職場で、なんか書類かなんか僕が持ってきて、失礼しますって、ガチャッと開けたら、なんかこう、服直してるという。
ああ、そうそうそうそうそう。
もう一人、まあ誰か。
はいはいはいはい。
いなくても成立するかもしれないし、まあちょっとこれ難しいとこだな。まあでもなんかそういう感じの、
そう、
破け方。
そうそうそうそう。
エキサイティングしてしまった的な。
そうそうなんですよ。
スケベ。このスケベ。
カタカナじゃ漢字だな、これ。スケベーの方だな、これは。
なるほど。もうちょっと行こうか。
はい、
あ、 じゃあもうこの人もまあ柔らか、あ、これ出してなかったな。俺ドイツ出すこと思ってた。
はい。
お茶子。
あーあー、
はいはいはいはい、はい。
これも柔らかそう系ですね。
うん、そうですね。
ゆいちゃんがいたからこそ、はい、
うんうん、
お茶子黒タイツだったのかなってちょっとなんか。
ちょっとムチっとしたようなね。
うん、であの子、やっぱちょっとふわっとしてるからね、
はいはいはい、
体の。
うん。
柔らかそうな
柔らかいですよ、
うん、あとほっぺに赤いのがある子はやっぱいいですよ、
うん、ああ
、それは柔らかいさ、
うん、
ほっぺが赤いの、あんなリンゴほっぺついてる子はね、やら決して柔らかいと思う、まあ、
確かに、
うん、
硬いわけはない、
わけはない。お茶子もほんとちょっとゆいちゃんの感じがすんだよね。
そうですね、
うん、そうですね。
なんか
あのヒーロースーツはルーズソックスみたいな感じなのに
っていうの
もありますしね。
おちょこの黒タイツもいいな
ぁ。うん、いいですね。
なんだろうな
ぁ。おちょこの本当そうですよね。生足っぽいようなぐらいの。
うん、生足でもいいような、
うん、そうですよね。
気はするよね。キャラ的に。
うん。
うん。そこにあえて、黒タイツを履かせるっていう。いや、これジャンプ作品は違いますな。編集が
編集さんのこと
なのかな、編集さんがこれは。うん、お茶子ゆいちゃんはなんかちょっとタイプが、
うん、うん、そう、確かに同じというか、うん、似てるカテゴリーとしては一緒かもしれないですね、
うん、そうだよね。あとどうです
か、あと、うん、
ちょっと競技で言うとね、
はい、
あのこれはまあニーソックスということがもう発覚してしまったんですけども、
はい、
あの日暮らしのレナも一見タイツなんですよ、あの私服は、あの制服じゃなく、でもよく見たらちょっとスリットの間がからちょっと絶対領域的な
もの、ああ、なるほど、
つまり惜しかったなっていう、うん、残念なん
だ、残念
残念無効うん、まあこんな感じですかね。
はい、まだまだいるでしょうけれども、う
ん、刀剣乱舞のね秋田くんって子がいいんだけど、
はい、
その子白タイツなのよ。
ああ、うん、白タイツ
すげえ短い短パンに、はいはいはい、
うん、
黒タイツも見たいです。
我々に言われました。
秋田くんの黒タイツを見たいですというところでお時間が来てしまったというところですね。
はいはい、
だから皆さんもいろいろ黒タイツ、
はい、
ぜひこんなキャラがいいというのがあれば、いろいろメールなりツイッターなりで送ってきてください。
はい、
以上、黒タイツキャラを語ろうでした。はい、じゃあツイッター読んでいきましょう。
はい、
メンバーを好きなキャラ、あ、これあのライブでやったやつかな、ライブでじゃね、この間やったやつ、俺が誰を好きになる、あ、ライブでやったやつ、
ライブでやった、
は
い、この人が好きらしいよみたいな、
は今期の3プラス1の男プラス1人外に追加しても良さそうって、いろんなオプションが、
ああ
オプションが
つけてくる、それだけでもう一回やれますね、
そう
ね、放送
そう、ね、
丸々、
う
ん、そうなっちゃう、
誰だから自分のじゃないんだよ、
そうですね、今期の人に勧めるキャラ、人
に勧めるキャラ、メンバーに勧めるキャラ、
なるほどね、
おせっかいおばさん。はい、ですね、あ、十四松とチャンミョンの組み合わせにテンション高すぎて後で疲れそうな気がしました。これは漫才のやつ、
はいはいはい、
お笑いコンビくっつけるってやつ、はいはいはい、いやこれはでも絶対売れる気がすんな、十四松とチャンミョンはパワーあるよ、
うん、そうですね、
手堅く受ける。青森が舞台の漫画、幼なじみとなじみたい、成長した幼なじみとのドキドキ大学生活、三平さんなら土地勘あるのかなという、これなんかね、ツイッターでこの人が書いてくれたんでですね、
はい、
ちょっといろいろ見てみたんですけども、うん、舞台、弘前でしたね、
あ、
なので、ちょっと僕の生まれ育った青森市ではないんでですね、
うんうんうん、
ちょっと土地勘がないといえばない感じでしたね、うん、でも最近、青森が舕台の漫画もちょっと多いです
ね、そうですね、
東北の方多いっす
よね、もう一つくらいね、あります。
もうは
い、なんか青森のご飯を紹介するような漫画でした。ちょっと興味あるんで今度買ってみようと思うんですけれども。はい。で、ライブのアンケート出しそびれたんだけど、ドイチューさんを好きそうなキャラに、ソーヤ書いてたのは内緒だ。もう土井さんがブラクラの世界に行ってしまう。
いや、本当だな。すぐ死んじゃうよ。
で、またこの人ね、松崎さんを好きなキャラには、三つ星カラーズのさっちゃんを。
ほう、う
ん、すごい遊ばれて松崎さんがマジ切れしてるのをゲラゲラ笑いながら、本当に松崎は面白いな、好きだぞみたいなのちょっと良いなという、
あ、それはいいかも、
これいいですね、
僕マジ切れしたら喋んなくなると
これはもうあの相手が大人だろうが子供だろうが、
はいはい、
老若男女問わず平等に
平等に喋んなくなる、さすがのさっちゃんも心配する松崎大丈夫か、
ああそれはいい、それはいいです、
なんか飴とか持ってくね、クエみたいな、
はい、
多分うんこうんこ言われすぎ、
言われすぎてあそうね
いいね、最近忙しくてアニメあんまり見れてないので、とりあえず、3プラス1じゃなく1プラス1で、
はい、
3プラス1溜まってからでもいいのか、うん、女性はミックス立花おとみ、番宣 PV から一目惚れ、とにかく可愛い、男はサラ三昧の、くじ遠いくん、変身前も変身後もすごく好み、片目隠れ最高、はいはいはいはい、サラ三昧もね最近ちょっと男の子たちがまた仲良くなったり、
うん、
仲良くなったと思えば、ね、でまたそんなっていうのがあったりですね、面白いですね、
うん、
はい、177回の恒例のイベントレポート、
うん、
三平さんのビンゴ 6×6 真ん中なしは厳しいってまだ言われてるまだ言われてる、これ
もう1回ずぐらい経ってますよ、
ね、
列挙された属性も補足説明がいるものやかなりピンポイントなものもあるわがまま仕様、
はい、
抜け人とかパッと思いつくのはカムイ外伝くらいで白戸三平さんの名作ですよ、だからってそこに僕の好みの抜け人がいるわけではない、
ではないですよね、
抜け人が出てるだけで、
はい、
はい、未だに言われるな、あ、抜け人アリスと増録のサナとかが当てはまる、
ああ、
ちょっとそうですね、追われつつ、
そうですね、組織から追われてる、
追われつつで世間知らずでみたいな、はい、あ、そうかもしれないですね、はい、
ひなとかもいいのかな、ひな祭り
そうですね、なんかそういう感じありますな、また言われてんな、ビンゴの画像をホームページで見る、
うん、
問題の不女子夜明け前とマタンゴ娘以外は、あ、何のキャラかバックボーンが浮かんできそう、
うん、
以外はってことはこの2つはまだ、
まあね、浮かんでこない、
うん、まだ夜明け前なんですね、はい、マタンゴ娘は夜明け前っていうか真夜中全然もう日が昇ってないらしいですね、
まだか、
あ、でもマタンゴ女子ニビナモレンズ先生のこれ18禁のうん、漫画家さん、
はいはいはい、
猫キノと雨の街とかかなって、ほらだから気づいてる人はいるんですよ、もしかしてあれかなみたいな、うん、夜明け近いですよ、あ、マタンゴ少女、近いですよ、これは
夜明け前、
夜明け近い、不女子夜明け前、言いたいことは分かりました
そうですよね、
そうなんだよね、
そうそうそう、う
ん、で鏡姉さんなんかそんな感じですかね、
ああ、なるほど、
確かにアニメ版の鏡姉さんはそんな感じですね、
なんかコナちゃんにね、はい、ちょっと、
う
ん、
ただ僕の中ではもう一回日は落ちてますね、鏡姉さんはもう、
おお、
すごすぎて、すごすぎても、う
ん、なるほど、
次の日の太陽が上がって、っていうか白夜だねもう太陽沈まないよ、沈まぬ太陽ですよ不女子沈まぬ太陽、うん、はい、シーサーブログアニメカテゴリーランキング26位おめでとうございます、これからも2票を代表するオタクラジオを目指して頑張ってください、そう、これ俺がね上げたやつを多分見てくれたんだけどね、シーサーブログってとこ上げてるじゃない、
はいはい、
で毎回でもないけどちょこちょこ順位見たりしてアニメ、カテゴリーのとこ見て、はい、で今までで多分最高位だったのかな、
おー、
だからもうちょっと頑張ると一桁台、まあシーサーブログ内なんでそのどのくらいのっていうのはありますけど、ただアニメカテゴリーランキングだとやっぱ何万の中の、あの26位でしたよ、
ね、
まあもちろんね更新してるしてないはあるんで、
はいはい、まあまあ、
うん、だもうちょっとね皆さんもいろいろ宣伝してくださって
ですね、はいはいはい、
なんとかまずはシーサーブログ内で一桁台を目指したいなと思いますね、よろしくお願いいたします、はいはい、
よろしくお願いします、
はい、そしてですね、まあ、募集要項としてはあれですね、まあ、今やってるということで、
はい、
堀江ゆいキャラ王決定戦を今、やってますと、
はい、
実際的堀江ゆいキャラ王決定戦、はい、まあ、このルールに関しては、ブログ、もしくはツイッターの公式アカウントの方に出てるのでですね、はい、そちらの方で、見ていただいて、こちらの方も拡散などしていただきたいと思ってる次第でございます、
はい、
そしてそういうのを全部ひっくるめた上でこのラジオではツイッターでの、感想と宣伝を求めております、うん、感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません、この番組のリスナー数を増やすため番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください、
はい。そして、メール募集、普通オタ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ、俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。教えて、松崎先生のコーナーでは、松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせて、スピンオフの教えて、三平先生、教えて、土井中先生も募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第180回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、でももう180回か、
すごいっすね。
あと20で200、
うん、
今年中に行くのかな、じゃあ
ですかね、
ですかね、
またなんかね、ちょっといろいろ企画やって盛り上げたいような気はしてますな、
はい、
俺は、
うん、僕黒タイツで調べてたら、はい、ヤフー知恵袋出てきて、うんうん、ヤフー知恵袋、まあ質問のように、はいはい、響けユーフォニアムの田中飛鳥さんは黒タイツではなく白パンストを履いていたらどう思いますか。
もうさっき俺だと似たような
本当だよ、ね、
回答は、うん、悪くはないが、やはり下半身の下着は黒に限る、かっこ笑い。
そいつ分かって
る。それ多分あれでしょ、一番
なんだ、そうです、ベストアンサー、
これはベストアンサー。飛鳥先輩は黒だよ。
あのヤフー知恵袋ってそんな自由なの。
自由だし。